ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナアダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナアダナアヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ。
サドゥサドゥサドゥ。
新行 共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共同共 はい、ありがとうございました。あ、松山さん、はい、はい、松山さん、こっち空いてるからこっち来てください。はい、はい、よろしいかな。はい、じゃあね、今からねお話しするので、もう足崩されちゃってください。どうぞどうぞ、うん、ですか。はい、今日ね本当、セッションが金曜日に終わって、昨日土曜座禅会があって今日日曜座禅会であるので、なんかセッションがそのまま続いちゃってるんだけども、結構精神にいらした方がそのまま来てくださってるのでありがたいですけども、はい、そしたらね、今日はね、今度のね、今回の御嶽山の精神、結構ね決定的な、精神だったので、松山さん、謎が解けたのね、いろいろと。
いろいろ解けました。
解けた。じゃあちょっとその話もして
ください。いや話せることにはま
だ終わってない。うん、はい、まあいや、それは松山さんだけじゃなくて多くの人にとって謎が解けた、あるいは謎が解けそうなね、目処が立ったって、あるいは謎に向かってちゃんと立ち向かおうっていう気にもなったってね、いろんなレベルでの感想が今私のところに来てるんですけども、なのでね、せっかくなので、そういうのあたりをね、みんなでシェアしていけたらいいかなと思いますね。で、今回のね、セッションの中で一番大きなのが、プラナヤマですね。他にもいろいろなサブジェクトがあったんだけど、そのうちの大きなものの一つがプラナヤマですね。で、これについてはね、ちょっと私の方から解説した後でね、今実際にヨガの先生もいらっしゃるので、その方にも話してもらうし、それから実際に、プラナヤマをねやった人たちがね、今いますので、その人たちにちょっとプラナヤマを続けて、瞑想をやった時にどんな、変化があったのか、ね、そのあたりを、話していただけたらなと思います。あとでちょっとこれボイスレコード回しながらねですね。はい、でね、それでね、告知の方からね、やっていきますけれども、5月はね、わりかし平日はね、私も結構あれがあるんだけど、週末はね、素直に土曜の早朝座禅会と日曜日のバンダルマ、座禅会がそのままつなが続いていくっていう感じで、唯一の例外が、いつだ、ごめんなさい、あ、そうか、21日の土曜日ですね。21日の土曜日に、土曜日の午前中は一方案で早朝座禅会あるんだけど、午後に、ね、目黒不動尊の方で、青空へのヨガの会をね、板橋さん単独でやりますので、この間4月はね、私が瞑想やって板橋さんが、ヨガって感じだったんだけど、今回はヨガだけで3時間ですね。多分滝口さんの目黒不動の案内とかも入ると思いますけども、全部で3時間をね、 主にヨガで、やりますので、この間ねどうしても4月は、ヨガがちょっとね短かったかなって気がしますので、ちょっとヨガで物足りなかった人は、ぜひぜひ5月の、21日の土曜日ですね、2週間後の土曜日ですね、に、いらしてもらえたらいいかなと思いますね。それまでは普通に土日、土曜が午前中が一方案の左遷会で、日曜日の午後が一方案の、瞑想会ですね、なって、で6月に入って6月に入って、これねちょっとね告知が遅れちゃって、ちょっと私も焦ってんだけど、6月の2日の木曜日から6月の5日の日曜日にかけて福島リトリートをねやります。これはもう明日絶対にメール案内発送しなきゃいけないですけども、とかね一斉に、告知開始しますね。これもリトリート福島リトリートね、福島の震災のあった翌年ね、2012年から、12、13、14、15、16、今回で5回目ですね、やってみますね。裏バンダイっていうね、バンダイ山があって、の裏の方に当たるんですけども、まあ、北の方ですね、五色沼とかね、非常にバンダイ山が明治の頃爆発してうわって火砕流が流れて、それで川がせき止められたりして、あの辺の地形がガラッと変わって、でそれはもうものすごい自然災害だったんだけども、でもその結果としてきれいな沼ができたり、あるいは川がせき止められて湖になっちゃったりとかね、で、いうので非常にちょっと変化に富んだ地形ですね。で五色沼って五色の沼ってね、本当に光線の具合によって沼の色が変わるっていうね、で本当もう自然、がそのまま残っていて、でそうなんだけども、そこは震災前はね日本で一番、学生の合宿が多かった場所なんですよ。で設備も整っているし、学生さんが来て泊まっていろんなスポーツをしたりね、勉強会したりするねだったり、でまあその上自然も綺麗だし、ね、で交通の便も悪いかしいいのでね、郡山まで行って、新幹線で郡山まで行って磐越西線で、猪苗代湖口町ですね、のとこで降りればもうすぐっていうね、ところですので、でまあそうなんだけど、それが全部震災で一旦止まってしまって、まあそこまではね実は放射性物質というのは全然風でも飛んできていないんですよ。でまあそうなんだけども、福島県ってなっちゃうとみんな区別がつかないので、ね、浪江町とねそこと、北塩原村って言いますけどね、区別がつかなくて、まあ、浪江町の人がそこへ避難しに来たりとかね、いろいろあって、でそこは安全なんだけど、まあ、福島の中なのでいろんな被害があって、でそれでちょっとお客さんが来るのが止まってしまったっていうね、があったんですけれども、もう5年も経つとね、震災から5年も経つと、そこら辺がやっぱりかなり本当に回復してきて、で、まあ、5年前の情報で止まっちゃってる人ってもいるけども、ちゃんと情報を更新して、実際の今の福島県内の放射線量が頭にの数値が、ね、頭に入っている人だったら、もう少なくともそこは全然大丈夫だってことはね分かっていると思いますけども、で実際に行ってみれば、まあ、普通の生活がそこで行われているね、郡山でも福島市でも、ね、で行けばもう、私も2012年行くときちょっとこわごわ、正直言ってこわごわで、まだ1年も経って1年ちょっとしか立ってない時だった、ちょっとはっきり言ってこわごわだったんだけども、行ってみたら拍子抜けするぐらい普通の世界が広がっていて、でましてやもうあれからもう5年経ってますから、まあ本当に普通です、ね、だからそういうのもね実際に行けば分かるので、なかなか行く機会がなかったと思いますね。だからわざわざ福島へ行くってね、なのでせっ、 もう私らそこのおかみさんとはもう5年の付き合い で、でまあ、さっき言ったように浪江町っていうのもすぐに、まあ、本当にそこは半端なくあの危ないとこだったんで、みんな逃げてきてね、で北塩原に逃げあの避難してきたんだけども、あの、それを受け入れた場所でもあったんですけども、まあ、そのおかみさんとももう5年の付き合いなので、本当によくしてくださってね、まあ本当ほとんど誰も福島なんか訪れなかった時から私らは行ってたんで、あの非常に嬉しがってくれて、でまあそこへ行くと、あの浪江町から、その当時避難してきた人が懐かしがってあの来てくれて、でそれでその当時の話とか、で今実際に未だに仮設住宅に住んでる人もいるわけでね、あので実際あの今だんだんとあの避難勧告が出たとこが戻れるようになって、でももう散々、国の、共同体のね、いろんなものがインフラが壊されちゃった後なので、これからどうするのよってね、そこら辺の赤裸々な実態なんかもね、あのその人たちが話してくれると思いますのでね、福島の実際のところを知りたい人は、ぜひぜひおいでくださいね、でそれとね、もちろんそこは本当山の中なので、非常に気持ちいいし、山菜がちょうど、ね、6月の初めなので、もう本当に盛りもいいところで、ね、それを腕を振るって料理してくださいますので、ね、あのとても素晴らしい場所ですので、ぜひおいでください、ね、あの自分の中の、まあ、日本人がみんな福島によっていろんな傷を背負ったのを分けてね、でそれを、きちんともう清算する時期が来てますので、ね、ちょっとしあの、心理的な、ね、あの清算がまだ済んでない人大勢いると思いますね、福島って聞いただけでちょっとビビってしまうってね、そういう人も実際に福島来たら行ったら全然違う世界が広がってますので、ね、これを機会にぜひ、来ていただけたらなと思います、ね、はい、明日ぐらいにあの案内メール出しますので、あと Facebook とかいろんなところに、告知していきますので、ね、それを見たら、ぜひおいでください。まあ、大体15人から15人以上は、15人から、ただ座禅する場所がね、そんなに広くないので、まあ20人が限度かなって思いますね。まあもうすでに、何人かから手を挙げてもらってるので、ちょっと、下手をすれば前になると思いますので、ちょっと早めに、今週中ぐらいには、あのどんどん申し込みのメールをいただけたらなと思います、ね。はい。どうぞ。そうですね。だから6月に、6月の頭にそれがある、ね、あので東北っていうのはね、あの長い冬が続くところなんだけども、でそれで一気に緑になって、でとんでもない山の深さですね、まあ、今からちょっと御嶽山の話もしますけど、御嶽山っていうのは、東京奥多摩のね、あの 緑深い山なんだけども、そこから見るとあの新宿の副都心が見えるっていうね、あのでとこなので、なんですけども、福島はいくら遠くを見ても新宿の副都心見えるわけなくて、あの、熊が出てくるような、ね、ところです。はい、ですね、ということですね、はい、ですから、不思議とね、日曜日の午後ってヘリコプター飛ぶの、あれな、海岸を見てるんですかね、なんか分かんないけど、結構このポッドキャストを聞いてる人もヘリコプターの音があの入ることがあると思うんですけどもね、こんなしょっちゅう飛ばないんですけどね、なんかもしかしたら事故かなんかがあって上から見てるのかもしれないですけど、いいですね、はい、だからそれ以外はね、あの5月はね、わりかし淡々と、過ぎていきますね、っていうのはね、あの日曜座禅会っていうのはちょっと久し鎌倉でやるのは久しぶりですよね、ちょっとあのセッションがあったり、私は大阪行ったり目黒行ったりとかね、いろいろして御嶽山行ったりとかでね、でそれで日曜日なんですけれども、 だから日曜日でね、日曜日に法案で普通の座禅会というのは1ヶ月ぶりぐらいなんですけども、5月は連続して行いますね。で、何飛んでんの、まあまあいいや、はい、10時からね、ヨーガをやって、午後の1時から、瞑想会をします、ね、でそれで、このこの4月からね、板橋理恵さんが、指導してもらっていますけれども、ちょっとね今まで、ヨーガと瞑想の関係っていうのがちょっと曖昧な部分もあったんですけども、もう本当にね、今年からは、そこら辺がすっきりと、いくかなってね、今思ってます。ようやく去ってくれたかな。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。まあまあしょうがない。はい。まあヨガといえばね、アーサナとプラナヤマっていうのが2つのね、メニューになっていて、まあどこのヨガスタジオさんでもね、その2つで、まあでもまあ大体のどこのヨガスタジオさんでもアーサナの方にね、力点を置いているみたいですね。で、まあ、で一方でヨガをやるっていうのは、別にここでなんか場所をお貸ししてヨガの先生にヨガやってもらうっていうそういう話ではなくて、まあ、寺ヨガっていうのはまあそうですけどね、お寺の本堂をお貸ししてそこでまあヨガの先生が普通はヨガクラスでやっているヨガを、まあ、そのお寺の本堂でねやるっていうね、そういう話ですけれども、一方案の場合はね、それとは全く趣旨が違っていて、一方案のその活動の中で、ヨガをやるね、ということはまあなんていうかな、まあ、学校っていうものがあって、でそのにはね、いくつかの科目がある、ね、当然ありますよね。で科目に従って、それを担当する先生がいらして、ね、でその、科目が週に何回かあるとかね、そういう形になってると思いますけども、でもそれも全部、生徒が、学生が、あるものをね、いろんな科目を通して総合的に、ある教養を知識をね、身につけるっていうのが、目的ですね。でだからその科目はたくさんあったとしても、全部一つの、つながりとしてありますね。で一般の場合だとはい、はい、どうぞどうぞ、池田さん入って、入っちゃって、はい、 で、アーサナで、まあ、あの体をほぐして、それから、プラナヤマをね、やっていくっていう、ことなんですけれども、じゃあそれは一体何のためにやるのか、ね、プラナヤマって一体何なのってね、そこいら辺がですね、まあ、これ本当にいろんな、考え方があって、でまあ、ヨガの、そのスワミジとかね、あのヨガの、先生たちにはそれなりの考え方が当然あるわけですけども、一般の場合は、まあ、そこまでは、踏み込んでいかなくて、もう狙いは、簡単で、まあ、これも後でね、いきますけども、微細な、感覚を見ていく、ね、それが目的です、ね、でそれはじゃあどういうことなのか、ね、そのためにはどういうことをしたらいいのかとかね、そこら辺が、はっきりしないとプラナヤマって一体何をやってるのかよくわからない、ねですね、はい、でそれなのでですね、午前中はですね、アーサナをたっぷりやって、プラナヤマも、もう最初と最後にね、やる。だけど午後の場合だと、そこをもうちょっとね、プラナヤマと、瞑想をつけて、まあ、この具体的に言うとね、この法話の後、実際にウォーキングメディテーションに行きます。で、稲村ヶ崎の海岸をね。で、戻ってきてから、30分ほどね、ヨーガの時間を当てます、ね、で、その中でね、座禅の姿勢っていうのは、禅宗の方はね、結跏趺坐とか半跏趺坐って言い方をします、ね、結跏趺坐が両足を両方とも上げた形、ね、で半跏趺坐が片っぽだけを上げた形ですね。でそれを英語だとロータスポジションとかハーフロータスポジション、レンゲ座とかね、半レンゲ座っていう言い方をします。で、これはどこから来てるかというと、パドマサーナっていうね、ヨーガのアーサナの言葉から来ていて、で、でパドマっていうのがレンゲっていうことで、レンゲ、ね、の、アーサナっていうね、ことですね。なので、まあ、もちろんこの座禅の姿勢というのは、ヨガのアーサナの一つです、ね。なので、まあ、ヨガの中で、その、パドマサーナのね、訓練をして、そしてどうやって座るのかね、それを、まあ、ヨガの先生から実際に指導してもらいます、ね。そして座禅の姿勢になった後で、実際にプラナヤマを15分ぐらいかな、できるかなと思いますね。そしてプラナヤマをやって、でもうすでに皆さん座禅の姿勢になっているの でそのまま、今度は私とバトンタッチして、私がワンダルメソッドのね、瞑想を引き続き指導するってね、そういう形になるので、今年からはですね、今年の、まあ、4月もすでにやったんですけど、まあ、特に今回からですね、午前中のヨガクラスと午後の瞑想が全部その有機的に結合していく、ね、いうことを徹底的に目指していきたいと思います、ね。そこがちょっと寺ヨガとはちょっと、寺ヨガというのは、まあ、お寺の本堂でヨガやるけども、それと住職さんたちのね、毎朝のお経とかなんかちょっとすぐには結びつかないけれども、一方の場合はまさにもう有機的に完全に、結合しているっていうのがね、特徴ですので、ね、ですから、できたらね、日曜日午前10時のヨガから、参加されると、非常にいいのではないかなと思いますね。まずはなんていうかな、今回のね、御嶽の接心もそうだったんだけども、 まあ、実際に足が痛くて座禅どころじゃないよっていうレベルでつまずいちゃう人もまあいるわけですよね。でもちょっとそこではつまずいてほしくないのね。足が痛いっていうぐらいの話ではね、それはもうちゃんと足がちゃんと組めるぐらいの訓練は摂津参加する前にもうちょっとやっておいてほしい、ね、座禅も何も長時間やったこともなくていきなり朝から晩までの摂津に加わるのはちょっと無理があるというか準備不足というかね、まあ、そうなんだけど、まあ、それでも参加してもらったら参加してもらったでそれはそれでいいんですけれどもね、だけどもその足が痛くて瞑想ができないっていうのはもうはっきり言ってちょっと勘弁してほしいんですよ。私としてはそれはもうちょっとそこまでやっといてねってね、っていうのは私らはもうそこから先へ行きたいのでね、ですから足が痛くてちょっと座禅できませんっていう人はまずはそのための準備としてヨーガのアーサナを、荷物だったらちょっと受け取っててください。っていうことね。そのためのね準備を午前の10時のアーサナで、やっていただきたいっていうことですね。はい。もう適当に置いておいてください。そこでも置いておいて。はい。ここですね。はい。なのでその足が痛いっていうレベルのことはもう自分で、自主訓練でねやる、ね、そのぐらい今とてつもなく重要なこと今私らやってるので、なんとなくパッと来て肺座禅して足が痛くてできませんでしたっていうのはちょっと本当にはっきり言って勘弁してほしいね。もう今とてつもなく重要な、領域に入りつつあるので、その足が痛くて入れないってちょっとあまりにもったいなさすぎるんですよ。そんなことでつまずくのはね。だからそういうレベルはもうさっさと一生懸命ヨーガしてね、ストレッチングしてね、座禅できる体をまず作って、そこからこのめちゃくちゃ今面白いことに参加してほしいっていうね、それが本当の私の希望ですのでね。はい、でそのために今午前10時からのヨガクラスを用意してますので、体に自信のない人たちは10時から来て、まずは、で特に股関節をね柔らかくして開いていくっていう、そのための、素晴らしいストレッチング方法とかね用意されていますので、もうぜひぜひ訓練してくださいね、そういうことです。っていうのは、なんていうか、我々重要なことやってるんだっていうのはね、それあんまりそういうのって、なんか、またこれもちょっとカルトの典型だからあれなんだけども、まあそうなんだけども、ちょっとそれはやっぱりちょっと私としても言いたくてね、今、本当にね、重要な真理を我々は発見しつつあるので、その実験になるべく加わってほしいんだけども、その加われない理由っていうのが足が痛いからなんていうのはちょっとね勘弁してねってことですね。だからそれはもう足が痛いっていうようなレベルのはもうさっさとヨガストレッチング徹底的にやるね、してくださいね。はい。ようやく去ってくれたか、まだか、まあいいや。はい。それでね、でまあ、それはもうアーサナのレベルですね。それでプラナヤマのレベルで、我々はまあ、ある一つの領域に入っていくんだけれども、でその時にね、結構なんていうかな、結構大きな混乱が、今あります、それこそプラナヤマで一体何をしようとしているのとかね、とかね。でそれはね、まあ、現場の人の、話を聞いてもらうのが一番ですので、まずはね、実際に、御嶽山の精神でプラナヤマ、をされた、ね、板橋さんに来てますので、実際に 教えてみた手応えとか皆さんからのフィードバックを受けてね、今どういうふうに思っているのか、そしてプラナヤマを通して何をしようとしているのか、ちょっと手短に話します。はい、それをちょっと前に書いてください。あ、それ逆にして、逆にして、はい、
プラナヤマプラナヤマ、具体的にですね、いくつか、
ではね、まずね、うん、何を教えたか教えて、
そうですね、
科目を、
はい、うん、プラナヤマですよね、うん、はい、まず浄化の呼吸ということでカパラバティですね、頭蓋を光らせるという意味なんですけれども、これをやって、本当に頭蓋をこう光らせるということですね。頭の中をこう真っ白にする、そういう呼吸法です。でその後にそういう状態になった後に、次胸をねちょっと意識するために胸式の呼吸でウジャイっていう呼吸があるんですけど、これアシュタンガの方なら皆さんもいつもねウジャイの呼吸で体を動かすと思うんですけど、それでもってこの胸でこう呼吸をする。でこの上の方を使いますので、本当にこの上半身全部プラヌを感じやすいんですね。指先まで吸ったり吐いたりするということをやりました。でその後にお腹をちょっと意識的に動かす、これ結構強めの呼吸ですけども、バストリカという呼吸をやって、これ本当に強いので、もう下半身足の方までですね、プラーナを感じることができると思うんですね。でこうやってちょっと下がっていって、これまあ意図的じゃないんですけど、頭胸そして下半身ですね、そうやって、意識的に呼吸をした後に、完全呼吸で、全身を使いながら呼吸をして、全身でプラーナを感じていくということをやりました。でもう本当に私の想像以上に皆さん、強いフィードバックがあってですね、もうそのままもう呼吸法をしながら瞑想に入ったとかね、そういう話も 何件かありましたし、で私自身もね、もうそういう呼吸法を指示しながらそういう風に入っていくっていうんでしょうか、そういう
自分がね、
そうそうそう、うん、はい、そういうな、すごいなっていう、ちょっとびっくりしたくらいなんですけども、まあ、それでも一方案 その文脈の中でやったから、行ったからそうなったんだろうなというふうにね、思ってます。
あ、じゃあね、ちょっと一方案の文脈と、
はい、
まあ、板橋さんが、まあ、よくして浄化業界、
はいはいはいはい、うん、はいはい、違いというか、
そこら辺どうですかね、うん、やっぱ、はい、一方案の文脈ってやっぱりちゃんとあるけども、はい、業界の中ではそれはないですか、ね、
はい、
だからそのあたり、うん、多分ヨガ業界の人たちも聞いてるからちょっと言ってください。
はい、私が一方案に来る前はこうアーサナをしてね、体を、緩めて整えて、でその後に呼吸法っていうものがあるんですけど、で呼吸法って何かっていうちょっと漠然としたね、認識としては、な、呼吸を整えて、それが体にいいとかね、結局そこで止まっちゃってて、うん、まあ、それ以上ではなかったんですよね。呼吸をすることで、まあ、心もちょっと整えますけど、まあ、それ以上ではないということですね。そこで止まってたんですけど、そうじゃなくても
目的はっきりしてなかった。
そうですね、うん、はい、うん、で一方案ではもう一つの目的、もうプラーナ、微細な体というものを立ち上げて、そこを入り口に入っていくっていうね、その明確な目的がある、このもう完全な違いですね。これによってちょっともうその明確な目的があるだけで、プラナヤマっていうのはこれだけ意味が違うんだっていうね、その効果も違うんだっていうのはちょっと体験できたかなと、はい、思います。
はい、で今後はどうしていきたいとかありますか。
今後ですか。
はい
今後この調子でいければいいかなと、うんうん、思うんですけども、
まあ、ちょっとしばらく
いろいろ試してみて、
そうですね、うん、
あの大体何が必要か決まってきそう。
そうですね、あの本当にこあの皆さんそれぞれにあの相性のいい呼吸法があるようなので、その辺もちょっと皆さんといろいろ話しながらですね、組み立てていければ皆さんになんかこう感じてもらえるようなねプログラムがあればいいかなと。
最大公約数で、
うんうんうんうん、はい、思ってます。
そこら辺の個人差とみんなに聞くよね、そこら辺どう思いますか。やっぱ個人差あります、この呼吸法は。それとも最大公約数的にこれだったら誰でも聞くって感じ
って思うんですけど、うん、どうやらねそうでも
ない
ような気が、うん、してて、うんうん、なのでやっぱりいくつか組み合わせるなりして、うんうん、やるのがいいかなと。
いくつかやれば、
うんうん、
あの
どれか、うん、そうそうですね、はい、うんうん、
はい、
はい、はい、
じゃあもう一人ね、あの実際にやってみて、精神の中でやってみて効果どうだったか、ね、ちょっと寺川さんの、
はい、
実際にプラナヤマと瞑想がつながった場合どうでしたか。
はい、ですね、自分の場合ですね、あの普段体の感覚の瞑想がちょっと苦手で、うん、あんまり強く感じないんですけれども、うん、今回のセッションで、まあ、ヨガやった後にプラナヤマやったらですね、まあ、いつになく微細な感覚を強く感じることができました、まあ、具体的に言いますと、まあ、僕の場合だとあのカパラパティやった時にですね、頭に強く微細な感覚を感じましたしですね、あとバストリカやった時にですね、全身にあの感覚を感じることができました。で、普段の瞑想の回で瞑想やってますと、深い集中が来るまでちょっと時間がかかるんですけれども、プラナヤマやったすぐ後の瞑想をやった回ではですね、あのいきなり深い瞑想がやってきて、深い集中がやってきてですね、まあ、光の中に自分が溶けて、ただ気づきだけがあって、でその中に体を耐えながらただ座るっていうことができたのが今回の収穫かなと思ってます、まあ、多分そうできたのは、まあ、ヨガたっぷりやった後でプラナヤマやったからなのかなと感じてます。そんな感じで、
はい、じゃあ本当に効果は感じるって
こと。感じますね、はい、
はい、じゃあもう一人で、経験でもいいし、精神から昨日にかけて、はい、あ、そうか、昨日は
ちょっとこれプラネ
ット、はい、どうどうでしたか。
今の寺川さんと全く同じと言って、いいんですけれども、うん、私もあの微細な感覚っていうのが弱々しく感じる、でもそれがなかなか強くなっていかない、まあ、調子いい時には、まあ、たまに強くなることもあるんですけれども、うん、自分の感覚ではその火種がすごくちっちゃくて、それがなかなか燃え上がらないっていう感覚のところに、そのプラナヤマ、私もあのカパラバティじゃなくてバストリカがあのすごく、はい、あと完全呼吸ですね、バストリカと完全呼吸がすごく、まあ、相性が良かったのかなっていうふうに、感じておりますけれども、それで、すごく弱かった微細な感覚っていうのが、明らかにそのスイッチがこう入って、強い微細な感覚ですね、強い体の感覚に、変わって、まあ、光の中に入っていくことができたというふうな、ことを経験しました。それで、これ前何ヶ月か前にその去年ですね、あのティクナットハン氏の、リトリートに参加した時に、普段からそのお腹の呼吸をためときなさいみたいな、そんな指導が、そこの中にあったんですけれども、それとつながるのかなということも感じました。お腹というか呼吸をずっとためておくっていうか、いい呼吸をためておくことによって、微細な感覚がに まあ、風を送り込むというか、それで、スイッチが変わるっていうふうなことを、感じることができました、はい。ですので、まあ、順番も、やっぱり最初に体をほぐして、そして、瞑想の直前に、呼吸法を行って、そのまま、瞑想に入っていくっていうのが、私としては相性のいい順番だなっていうのを改めて、感じました、
はい。午後の5時にや
って、あ、そうですね、はい、はい。今までも瞑想とそのヨガっていうのをこうセットでやったんですけど、やっぱ順番と自分の相性のいい順番としては、まずアーサナで体をほぐして、そしてその瞑想とセットで、瞑想の直前にプラナヤマで、プラナヤマからそのまま瞑想に入っていくっていうのが、まあ、自分としては相性のいい順番なのかなというふうなことを感じました。はい、以上です、
はい。あ、じゃあすいません、
はい、ありがとうございました。
はい、バストリカね、フイゴってこの間も板橋さんも言ってたけど、フイゴって一体何よってねこれですね、こういうものね。で、まあみんな同じだけども、あ、これがそうかね、要するに何か燃えるためには火が、酸素が必要でね、で酸素を送るためにこういうやって空気を送る、ね、のが、まあ、フイゴっていう、まあ、実際に昔からある、ね、どの文化でも、インドでもヨーロッパでも、ね、日本でもいろいろある、ね、そのものですね。でそれが、バストリカをその例え、まあ、まさにね、やってね、っていうことですね。はい。でね、まあ、ただそうなんだけれども、ちょっとね、まあ、それぐらい効果があるのは、それはそれでいいんだけども、ってことは、まあ、ある意味、劇薬を扱うようなものなので、ですね、なるべくだったら、ごめんなさい、プラナヤーマは一人でやるよりか、ちょっとやっぱり一回ね、一方庵の座禅会、という板橋さんがいるね、会に来てくださって、それでみんなと一緒に少なくとも一回はされた方がいいかなと思います。っていうのもね、ちょっとね、これは多分効果があるからっていうので、やりすぎちゃう人が出てくる恐れが非常にあるので、ね、でこれもね、非常に回数の制限も非常にかかります、で頭がちょっと酸欠状態になったりとか、ね、いろいろなのがあるので、できたらですね、プラナヤマは必ず1回は一方の座禅会へ来て、接心へ来て、実際に我々と一緒にやるっていうことをしていただきた方が安全で、そうじゃないとちょっと私らとしても、責任持てないのでね、ちょっとね、そこを考えた上で、で5月はね、日曜座禅会必ずそれをやりますので、今石坂さんが言われたように、もうすでにみんな座禅の体制をとって、そこで10分か15分ぐらい、ごめんなさい、プラナヤマをやって、でそのまま瞑想に入っていくっていうね、そういうことを今までなかなかね、その体制が取れなかったんだけども、ようやく取れるようになったので、それをしますのでね、だから目黒不動でもやってますけども、一方庵の日曜座禅会でもそれを確実に、必ずやりますので、ね、だから一方庵の日曜座禅会、あるいは目黒不動での瞑想会に来て、でそれでプラナヤマと瞑想 のコンビネーションを、ね、やってもらったら、それが一番かなと思いますですね。はい、で、まあ、一応ねそこまでに しますね、プラナヤマはね、だから、ですね、でそれでじゃ あのさっきもね、板橋さんの方から出て、まあ一方だとある文脈の中で やっているわけなんですよ、ね、でその文脈っていうのは一体何なの、ってことで、これもね、ちょっとねここら辺は結構ね皆さん多分いろいろ調べたらなんかいろんな先生がいろんなことを言ってでその言ってることがお互いにちょっと矛盾し合っちゃって一体何がどうなってるのかとかねいう話になるのかなと思います。 でこのプラナヤマをやるときに取り扱わなきゃいけないのは、光の問題なんですよ。光の問題ですね。でこの光の問題が非常に面倒くさくて、いや面倒ではないんだけども、あの一方の文脈の中では全然光っていうのは問題を引き起こす余地は一切ないんだけれども、でも人類の歴史の中では光の問題っていうのは、問題を引き起こしてきた、ね、どういう光かというこの太陽の光じゃないですよ。あるいはこの電球の光じゃないですよ。皆さんが皆さんの内部で見る光のことね。でそんなこと見たことないって言うんだったらまあそれで終わりだけども、見たことがない人に限って瞑想中に光なんか見えちゃうとうわーってねなっちゃうので、だから今全然光なんか見えてない人もちょっとちょっと聞いてほしいんですけども、まあ今全然目つぶったってただ真っ暗闇ね、でもう本当に光のないところで目つぶってしまったら本当に何も見えないっていうね、いう人だったら光ってやって、だって太陽とか電球とかあるいはろうそくとかの光、あれのどこが問題なんですかってねいうことじゃないですか。ところが太陽もない電球もないろうそくもない、だけど光が見えるってことがまあ起こるんですよ。まあそれは起きて当たり前なんだけども、起きてきたらこれは何なんだっていうね当然 なりますよね。なので私らとしてはもうそこを先手取ってね、先手を打ってもうその正体についてちょっと話しておきたいっていうそういう話なんですよ、ね、で、これはね、いくつかあって、これもね禅宗だからどうのとかね寺和田だからどうのっていうのある程度まで言えるんだけれども、なんていうかな、寺和田の中でも結構いろんな先生がいろんなことを、言われるのね。でまあ私が4年間ずっと勉強されたのはパオセイドっていう人っていうのもこれ何回も言ってきたけども、じゃあパオセイドの意見がそっくりそのままテラバダの意見なのかというと、まあ、そうとも言えないっていうね、いういろんな話があるわけね。でどういうことかっていうと、その全般的に見てその光っていうものに対して非常に強い警戒心を持つっていうのがなんていうかな全般的な傾向なのね。つまり それなぜ警戒心を持つかっていうと、その光っていうものによって、つまずいちゃう人が人類の歴史の中で続出したっていう、まあそういう事実があるからなんですよ。いいですか。これ押さえてくださいね。まだ皆さんが光なんて見えてないだったらそれ一体いつの話って話、全然ピンとこない私にとってのね抜き差しとならない問題ではないかもしれないけれども、でもやっぱり人類の歴史っていうのは知っておくべきで、なぜ今全然見えてない人も見えるかもしれないからっていうか、まあ見えるんだけどもそのうちね、なのでここをきちんと押さえましょうね。どういうことかっていうと、人類の歴史の中でね、瞑想とかスピリチュアルとかね、そういう中で光っていうものによってつまずいちゃった人が多い。だから、 瞑想を教えている先生たちは光っていうものに対して非常に警戒心を持つっていうのが一般的傾向です。これを押さえてくださいね。ね。で、その上でっていうのは私が皆さんお願いしているのはやっぱり全体の構造をつかもうよって話なんですよ。なんかたった一人のなんかなんていうかな、一人の経験でもってなんかわけのわかんないこと言うんではなくて、人類の歴史としてはどうだったのかってね、そこをそれもなんていうかテキストだけをね読んでる人だとちょっと見えないんだけども、実際に瞑想センターとかいろんなところで何百人と一緒に生活して、そこではどうだったのかっていう実地の経験も必要なんです、こういう問題を扱うには、ね。で、基本的な考え方としては あまりにも多くの人がそれでつまずいてしまった、だから警戒心を持っているっていうのが基本的な、デフォルトですね。で、でこの警戒心 の程度っていうのが結構いろいろあって、日本の禅宗なんかだとこれはもうお分かりのように、これはもう全然警戒心の、強さはものすごく強くて、で結局光が見えても無視しろっていうのが禅宗の教えですね。でそれも抑えてくださいね、きちんとね。でだから光をどうするかっていうノウハウを禅宗は持っていないんですよ。なぜノウハウどころかとにかく無視しろっていう、要するに扱ってはいけない話になるからね、扱ってはいけない、だってたとえ見えたとしても無視するんだから、もうなんていうかなと、いろんなマニュアル取扱説明書の中には出てこない話ですね、サブジェクトとして、ね。でじゃあテラバダではどうなのかっていうことで、まあ、ある人からちょっと送られてきて、これはどこの本なのかな、まあ、ある仏教の本にねこう書いてあるそうですね、仏教のアナパナサティの優れた教師マハシセヤド氏は内面に集中する努力を行えばほとんど例外なしにありとあらゆるオカルト的な異常体験が起きるが、それを求めてはならないと警告している。明るい光が訪れる。ある人にはランプの光が見え、他の人には稲妻の閃光や月や太陽の輝き等に見える。ある人の場合はそれは一瞬のうちに消え去るが、他の人の場合はもっと長時間続き、恍惚状態が訪れる。そうした輝かしい光に伴った恍惚や幸福を感得するや、我こそはまさに現世を超えた浄土に到達したに違いないと信じる。これは道でないものを道と誤り見たものであり、洞察力の堕落なのである、はい、ここでねこの文章は、がまあ大体なんていうかなデフォルトですね。どういうことがわかるかな、まあ、ここら辺をね今微妙にきちんと整理したいから今こういう話をしてるんだけれども、どういうことかというとね、もう簡単な話で私はねこの意見にも実は賛成ではないんですよ、実を言うと、ね。でどういうことかというとなんていうかな、もう今のこの話の前提はどういうことかっていうと、もう光が見えただけで俺は悟ったんだっていう人たちがいて、でそれに対する批判なんですよ。わかりますね、これ大丈夫ね、そこはね、
だからそれはほとんどこれは日本の禅宗の人たちが言うのと全く同じニュアンス、同じ文脈なんですよ。光っていうものは見えるよね、光が時々見えることもあるよね、時々薄かった、チラッとだったり、あるいは長時間に見えたりとか、でもみんなそれを見ただけでなんか俺はすごいことを見たんだっていう風になって、でそれで、もうそれが悟りなんだって言って、でみんな道間違えるよね、だからそういうのは求めてはいけないし、だから無視しなさいっていうね、そういう文脈なんですよね。だけどこれも あんまり科学的ではないのね。なぜかっていうと、そのまず第一に私がなぜこの意見に賛成しないかっていうと、別に光が見えたってそれでうわ俺はすごいぞってなる必要もないわけでなる必要ないわけでで私が今言ってるのは、じゃあ光って一体何なのよってことを科学的にちょっときちんと抑えようよねっていう、そういう話なんですよ。で私らは何も光が見えたからうわ我々はもうすでに浄土をしたんだってね、悟りに到達したんだ、俺は偉いぞ、なんてこと言ってるわけじゃないし、ね。つまり、光なんか見たらみんな必ず、俺はもうすごいんだって絶対思うに違いないから、だからそれは間違ってるって言ったって別にそうなるとも限らないわけなんですよ。ね。そんなこと言ってんじゃないんですよ。ね。で、結局これだとね、日本の禅宗の人たちと同じ態度です ね。それこそ。ってことは要するに光ってものの本当の正体をここでは語ってないんですよ、ね、で要するに光が見えたら必ずみんなちょっと頭おかしくなっちゃうからね、のぼせ上がっちゃうからそんなの見ないようにしようよねってね。別にのぼせ上がらなきゃいいだけの話じゃないですかね。で光っていうのは別にそんな、まあ、最初に見た時はびっくりするけども、別になんていうかな、びっくりする必要ものぼせ上がる必要もそんなこと必要もないものであって、なぜその正体が本当に分かればっていうことですね。っていうことなんですよね。だからこの正体をはっきりと言わないから光が見えたっていうことが大騒ぎになってしまって、でその大騒ぎをするぐらいだったらばそんな見ない方がいいよね、あるいはそれを求めちゃいけないよっていうね、なんかそこである。だから当然もちろんね、光が見えたことによって多くの人がつまずいちゃったから、それに対して、こういう良心的な瞑想の先生たちは警告を発するっていうのは、これはものすごくよくわかるんだけども、だけども私らはそこからもう一歩踏み出そうよねっていう、そういうことを言ってるんです。いいですか、そこを誤解しないでくださいね。じゃあもう一歩踏み出すっていうのはどういうこと、要するに光っていったら何なのよってことをちゃんと知ろうよっていうことだけなんですよ。で知ったら別に「お光が見えた俺はすごいぞ」なんて誰も思わないわけでね。だからそれで道を踏み外すってこともなくてね、っていうことなんですよ。ですか、でそれからね、今板橋さんがまあ、ヨガ業界の話をねされて、まあ、なんかプラナヤマやったら健康にいいよねと、まあ、それはいいかもしれないけども、ただ単に健康にいいためだけにやってるどころか、まあ、我々がそれによってどういう世界へ入っていくのか、入っていこうとしているのか、ね、それが、はっきりしないと分かんない。ね、で、これ、すいません、今日はなんかに結構賑やかなんですよね。はい、なんかもうちょっと。 何なの。すいません、ポッドキャストの人たち、今日ちょっとにぎやかでごめんなさいね。はい、ね、これじゃあね、ちょっとね、この問題はどういうふうに見たらいいのか、ね、で私がなぜこの問題を取り扱っているのか、ね、っていうと、私らにとって体の微細な感覚っていうのが、非常に大事で、で何のためにって言ったら、thinking mind を手放していくためですね。で、thinking mind を手放すためになぜ、微細な感覚が大事かというと、微細な感覚を感じることと thinking mind を thinking するってことが両立不可能な関係だからってことはもう散々言ってきました、ね、だから thinking mind を手放すために微細な感覚を感じることはどうしても必要だよねっていうのが、まあ文脈、一つの文脈としてあるわけね。いいですね。で、じゃあなぜ thinking mind を手放すのが大事なのかってことは、これはもう私も、もう大げさでなく1000時間は喋ってきてるはずですから、過去のポッドキャストを聞くなり、まあ私の3冊の本ね、読むなり、一応してくださいね。まあ、だから今日はそれが主題じゃないから先行きますけどもね、でその微細な感覚っていうのはじゃあそもそも、一体何なのっていう話じゃないですか、ね、でこれはね、今大体大雑把に考えているのは、我々が強い thinking mind をしているとき、強く thinking しているときに、私らの体っていうのは本当に骨と筋肉でできているこの物体としての体しか感じられない、あるいはもうそれしかないね。でそのとき心っていうのはもう、未来へ飛び過去へ飛び、で、ろくに今ここにいないわけなんですよ。ね。明日のこともすでに考えてるじゃないですか。明日の重要なミーティングあるでしょ。あるいは一週間前のあの人あんな嫌なこと言われちゃって。ねえ、今思い出してもムカムカするじゃないですか。ねえ、で、あの一週間前のあの場面がもう何回も何回も読み返ってきちゃって。ね。そんなことばっかりやってるわけですよ、我々は。だから、ろくに今我々はここにいないわけね。だから ここにいないんだから当然私らの体を感じることもほとんどないわけね。だからでもじゃあ完全に忘れられるかって忘れられなくて、あ、痛たたたた、お腹が強烈に痛くなったとかね、怪我したらもちろん痛いし、ね、噛み食われただけでももう痒くてしょうがないってね。だからそういう痒くてしょうがないとかお腹が痛いとかね、なんか怪我しちゃったとかねっていう強烈な痛みなら、心がどんなに明日へ飛んでても、まあ、感じることができる、ね、だからどういうことかっていうと、普段の我々 thinking mind thinking して未来や過去やどっかへ飛んでる我々にとって存在するのはこの物体としての肉体と、心がどんなにお留守にしてても感じられるぐらい、強烈な感覚だけなんですよ。それが我々が普通生きている世界でしょ。ですね。だけどもそれに対して非常に強い危機感をみんな覚えてるわけね。心がここにいないっていうことの、つまり心と体が完全に分離しちゃってることの何とも言えない不快さというか、不健康さというか、ね、それを持ってるから何とかして体を取り戻したいっていう強烈な情念というかがあって、で で特にね、昔だったら体取り戻したいって言ったってもう毎日山道歩かなきゃいけなかったりとかね、畑で働かなきゃいけなかったりとか、田んぼで草取りしなきゃいけなかったりとか、まあ嫌でも日常の生活の中はもう肉体を酷使しないと日常生活ができない構造になっていたから、まあ嫌でも体を忘れることはできなかったけども、でも現代は我々は忘れようと思ったら忘れられるぐらい楽をしようと思ったらできちゃう。でその危機感を覚えるから今みんなスポーツだとかね、ジョギングだとかなんとかで、別にしなきゃね、田の草取りってのはもうとてつもない重労働でね、田舎の70代のおばあちゃまたちがもう信じられないスピードで田の草取りするんですよ。まあ一回そういう70代のおばあちゃんたちと田の草取りを一回一緒にやるっていうのが東京で住んでる人間が何かに目覚めるきっかけなんじゃないかなと実は私思ってるんだけども、っていうのはそのぐらい我々は変な生活をしてるってことにわかるんだけど、まあでもそれを取り戻すために、まあスポーツだとかね、スポーツジムだとかいろいろやって、まあしているね。のも一つの現れだと思うんですけれども、でね、私らが、この今、心と体が離れちゃってやばいよね。で、心がいろいろ飛びまくっちゃってるのもやばいよねと思って、とにかく、自分の肉体を取り戻そうとしている。ね。で、それでまあ、あと、ボディーワークってね、まあものがあって、まあ、あらゆる種類のボディーワークね、まあ、私が今ここで言う必要がない、ものですね、自分一人でやるのもあるし、誰かがね誰かに対してやるのもあるしね、その中でそれぞれの流派の考え方があって、全ての原因はこのボディーの中にある。だからそのボディの中にある原因をある特殊なテクニックを使えば、それをその原因を取り除くことができて、みんなは幸せになれるよね。まあそういう話じゃないですかね。でそうなんだけども、我々の、微細な身体っていうのはちょっとそことは違う。なぜかっていうと、今言ったようにね、ティンキングマインドと物体としての肉体と、それから強烈な、痛みですね、感覚と、これは全部一緒くたになってある一つの世界を作っている。そこまでいいですね。っていうか、まあ、ほとんどの人はその世界しか知らないんですよ。ね。で、その世界しか知らなくて、その世界に危機感を覚えるから、今なんとか肉体を取り戻そうとして毎朝ジョギングしたりとかね、ヨガスタジオに通ったりとか、いろんなボディーワークをしたりとかねしているね。で我々がやってるのは何かっていうと、その世界からもう一歩出ようよねっていう話ですね。でその時に当然もう一歩出る時に、私とは誰っていうところを、この問題にも踏み込んでいるわけね。つまり、この今までいた世界だと、私っていうのはあなたっていうのは何？要するにほら、その肉体、この物体としての肉体あるでしょ？ね、筋肉と骨でできている。ね、それから、うわーっていろんなシンキングしてるでしょ？それからいろんな感情湧くでしょ？ね、それからもちろん体の痛み、感覚もあるでしょ？結局それが私なんですよ。だからそこでは、微細な感覚とか光っていうのは一切存在する余地がないのね、その中には。ないんですよ。ね。ところが、我々はそこからもう一歩外、そこを出れる、出ることが、出ることができるっていうのはちょっと違うか。まあ、そうではない世界が、ある、ね、でそうではない世界にどうやって行くのって言ったら、もう簡単で、
つまり今までいた世界では thinking mind がぐるぐる回ってる世界だったわけね。でこの thinking ぐるぐるぐる回ってる thinking をが手放して、あるいはそれが止まったりゆっくりなって、でそうした時に全然違う世界が現れてくる、ね、それが微細な感覚の世界、ね、そしてそこが、じゃあそこはどういう肉体なのかといったらば、これもいろんな名前あります。でもそれちょっと全部無視してください、無視してください。そうですね、ちょっと話がこんがらがあるからね。で一方では用語を統一してそれを微細な身体と呼んでるのね、サトルボディって。まあそういうそんなこと言うと、あそれはヨガで言うなんとかなんとかボディのことでしょ、またみんな言いたがるの分かるんだけど、ちょっとそれちょっとやめて、やめて、ちょっとストップ、しばらく我慢してね、我慢して、で微細な身体っていうものがある。でその微細な身体とこの thinking mind が止まるストップするっていうのがもちろん同じ次元の話であって、ね、そういう次元に入っていくっていうことなんですよ。いいですか。だからもうすでに次元が違う話なのね。ですか。そして、じゃあ最後のプラ、さっきプラナヤマでバストリカっていう不意語の呼吸、不意語ってこうやってアコーディオンのね、うん、あれみたいなこうやってやって、それで空気を送って、それで火を割って燃やす。なぜ酸素があれば火はもうたくさん燃えるからね、っていうことですね。それと同じようなイメージとしてプラナヤマをやることで火が燃える。この火って何？まあこれはもちろんプラーナですね。プラーナが燃える。プラーナが燃えるってどういうこと？微細なエネルギーが大きくなる、ね、でそうするとこの thinking mind を手放したこの次の次元の重要なファクターである微細なエネルギーっていうのが非常に活発になって、で、微細な感覚を我々は感じることができて、その時 thinking mind が、手放されて、そして我々はさらにこの世界に入って、そうするとさらに、微細なエネルギーが強まっていくっていう、そういう関係になってるんですよ。わかりますかね。もう一回繰り返すね。我々が普段いる世界っていうのは thinking が thinking 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 して、明日のことばっかり考えて、1週間前のことばっかり思い出してね、絶対に全然自分今ここにいなくて、で自分の肉体っていうのはこの骨と肉体ね、骨とね、皆さんのこの骨と筋肉でできているこの肉体でね、で心どっか行っちゃってるけども、まあさすがに激痛だとか痒いとか、それは無視することができない。それだけは感じるっていうね。恐ろしく鈍い肉体なんですよ。恐ろしく鈍いから強烈な感覚しかもう感じられないぐらい。そういう世界を我々生きてるわけね。でしょ。ね、でそうではないところへ今一歩入ろうとして、そこでは thinking mind が手放される。手放された途端にこの骨や筋肉でできていた物体としての肉体ではない微細な身体というものが現れてくる。そして微細な身体というのは、具体的には微細なエネルギーでできている。そしてその微細なエネルギーを我々は、感じることができる。そしてその微細なエネルギーを、不意語のように燃やすのがどうもプラナヤマ、こういう呼吸法をしたらそれが大きくなるよねっていうのが、どうもインド人が発見したみたいですね。でその時どうなるかというと、
でここまではいいですね。ここまでがね。だから今我々が Thinking Mindが手放されたそういう次元に入ってきて、そしてそこの世界には微細な身体があって、微細な身体っていうのは微細なエネルギーで、でできていて、その微細なエネルギーを我々は、右の手の指から、右の、ね、あの手のひらから、ね、指から、それからずっと体全体を通して感じることができて、そしてそれをさらに強くするのが、テクニックがプラナヤマらしい、ね、ですか。でそうなった時にそれをすればするほど、微細な身体が立ち現れてくれば来るほど Thinking Mind は脱落していく。逆も言えて Thinking Mind が脱落するからこそ微細な身体がもっと強く現れてくる。そういう考えになってるのね。ですか。で、そしてその時、だからもう、それを目指すのがプラ、一方案であるプラナヤマです。ね。非常にもう目的ははっきりしていて。ね、だから単なる健康のためとかではないんですよ。まあ、記憶では健康のためだけどね。そういう曖昧な目的のためではなくて、もう実際に、微細なエネルギーをさらに強化していくことで Thinking Mind を手放しやすくして、で Thinking Mind を手放しやすくなればさらに微細なエネルギーが強くなって、で体中にそれが隅々まで行き渡る。でその時に我々の肉体っていうのは骨とか筋肉ができている物体としての肉体のもう一つ下のところに微細な身体というのが立ち現れてくるって、そういう話なのね。で、そしてここでものすごく重要なことなんだけども、この微細な身体っていうのはじゃあ何でできているのかって言ったらば、これが光なんですよ。これが光の粒なのね。で、これをパオメソッドだとルーパカラバって呼んでいます、ね。ただ私は今それをルーパカラバって言うとちょっとまたあれなので、私は微細な身体を構成している光の粒と呼びます。今はね、ルーパカラバっていうのはあくまでも、パオメソッドの考え方であって、まあ、それとほぼ同じだけども、ちょっとニュアンス的にちょっともうちょっとそれはあくまでルーパーを作ってる一つ一つっていうことなので、私はパオメソッドの世界観とちょっとそこからもう一歩出ちゃってるので、ちょっとそれをルーパーカラパとは私は今の時点ではもう呼ばないですね。だけども、パオメソッドの考え方の中ではそれはルーパーカラパっていうことになります、ね。だけども私は、微細な身体を構成している光の粒っていうことを言います、でこれが光ってものの正体ですね。だから光がそこからは光が見えてすごいぞっていう話は出てこないんですよ。なぜ？これ全然まだ途中だから。途中だけども、でももう確実に深い瞑想に入る入り口には確実になっている、ね。だからまあさっきの寺川さんとか石坂さんの体験がまさにそこそのあたりでね、いいですね。だからそこでなんか気が迷うとかそういうことはありえない。だから気が迷うからもうそんな危険だから近づいちゃいけないとかね、そういうこともありえない、ね。 で、まあ、今私がやってるのはパームメソッドじゃないんだけど、パームメソッドだったらば、そのルーパーカラマをもっと細かく見ていくっていう、もう科学者、科学の研究ともう 100% 同じことをやります。でも私も 今までやったんだけども。だから私も別にもう光だと別に恐れることは全然なくて、あれは科学 の研究の対象だから、ね。あの、科学の研究の対象に対していちいちなんか、あの、戸惑っていたら科学者なんかできるわけないじゃないですか。ね、当たり前だけど。だからそんな大げさな、これを見たからもうちょっとおかしくなるなんて、そんな大げさな話では全然ないんですよ、そんなものは。科学の研究の対象なんだから。ね。どこら辺もはっきりさせましょう。ね。で、ただ私はそれをルーパーカラバと、っていうのはあくまでもパオメソッドの世界観の中での話であって、私はそうではなくて、もう微細な身体の、を構成している光の粒ですね、それがただ見えてくるだけで、そので微細な身体というのはもうそうなると、この私の個人的な肉体ではもうすでになくて、この世界そのものですね。まあ、その点はルーパカラバとまあ同じな、ルーパカラバって言ったって、あれはあくまでも、なんていうか、肉体、自分の肉体の中での話ではなくて、もうすでに肉体の中と外との区別っていうのはもうあんまりない世界ですね。ですね。そういう話なんですよ。ね。ね。だから、これは見えたからってなんか、もうこれは すごくてもうなんか気が変になっちゃう、だから気が変になるぐらいだったらもうそんなこと一切やるななんていう、なんか禁止命令とかなんか出すような種類のもんじゃないんです。そんなことしたら科学の研究どうなっちゃうんですかって話じゃないですか、ね、我々今科学の研究してるんだから、ね、そういうことなんですよ。だからそこら辺はもうそういうことね。だから光なんか見えて当たり前、微細な身体に入っていったら、ね、だけどもまあ見えるから当然ティンキングマインドは手放されているから、だから瞑想が今深まっていく、過程にいる、ね、だから、プラナヤマっていうのがそこに非常に役に立つっていうのはもう論理的にも全部はっきりしますよね。いいですか。はい。で、これで、すっきりするかなと思います。ね。で、だから、thinking mind と、骨や肉体で、骨や筋肉でできていた物体としての肉体、そういう世界。それから、thinking mind が手放されて、微細な身体が現れる世界、そして微細な身体というのは微細なエネルギーとして我々が直接感じることができて、そしてそれは光の粒として我々が直接見ることができる。何で、その時、これはもうパーリ協定にありますけど、あって、あのパオセア等が非常によく引用したことなんですけども、ちょっと何の教科ちょっと私忘れちゃったけども、まあ非常に面白い表現ね、知恵の目が開かれたっていうね、そういう表現をされるのね、誰の、ブッダがですね。で、知恵の目が開かれてそれが見えてきた。だけどもその知恵の目っていうのは我々はなんかあのシンボル、象徴的な表現だと思っていたわけね。ところがそうではなくて、もっと具体的な目なんですよ。具体的な目で、この具体的な知恵の目が開かれたら、今まで見えなかったものが見える。それも抽象的に見えるっていう話ではなくて、実際に見えるって、そういう話なんですよ。だからそれは実際に見えるのと、もっと深い意味で見えるっていうのも、もちろん2つあるんだけども、何が言いたいかというと、それを単なるシンボルとして、象徴的なものとして捉えると、また話がおかしくなって。ということなのね。だから全く違う知恵の目が開かれて違う世界が見えてくるけども、それはただ違う世界が見えるってだけで、あのそれはその違う世界に対して科学的研究を続けるってだけの話で、見えたからなんかもうすごいぞとかね、だからこんなすごいぞってなんかあれするからもうそんなことは見ちゃいけないんだよっていうのも全部 おかしな話じゃないですか、そんなものはね。科学の研究、それは科学の研究の邪魔になるだけの話だから、そういうことなんですよ。よろしいですね。でそれを進め、その世界に進めていくのが、プラナヤマであるってことね。だけどもそのぐらい強烈なものだから、特に今までね、石坂さんも出てたけども、なんか微細な感覚ってまあ分かるんだけども、そんな山下先生が言うみたいにそれが全部全身に広がって、でもう内と外の関係が消えてっていうぐらい強くないのでってモヤモヤしてた人たちが、まあ、プラネヤマやることでなんか強烈に感じちゃうと、うんだったらもっとやればいいんだって、もう やたらにやっちゃってね、っていう経験、ことをちょっと正直今恐れているので、なのでちょっとね、いきなり一人でやってあんまり欲しくないんですよ。できたら絶対に一方の日曜座禅会なり世神なんかに来て、我々と一緒に我々のガイダンスのもとでちょっとやっていただきたいと思います、ね。そしたら今までどうしても打ち破れなかった壁が破れますね。なので私の希望としてはもっと先へ行こうよって話なんですよ。だからさっきも言ったけど、ちょっと私足が痛くて座禅できないんですとか、もうそのレベルはもうさっさとやろうね。そのレベルはもうさっさとヨガのアサナやったりストレッチングやったりしてもう超えていこうよ。そして私ちょっとまだ体の微細な感覚が弱いんです、そのレベルもさっさともう超えていこうよってね、そういう話なんですよ。だからその2つの壁をヨガのアサナとヨガのプラナヤマで打ち破ることができたら、そしたら私らはいよいよこの微細な身体、光の粒でできている、シンキングマインド手放されてその世界へ入っていける。そしてそこには何があるの？慈悲がある。そしてマインドフルネスがある。その慈悲とマインドフルネス、この2つを使って前へ進んでいこうよっていうことを今私はやってるのね。だからここまでこれをやりたいから、このここへ来るまでの2つの壁はもうさっさと乗り越えてほしいわけ、私としては。でその乗り越えるためのツールはもう皆さんに与えたから、この2つのツールを使ってね、さっさと乗り越えてこの研究に関わってほしいっていう、そういうことなのね。いいですかね。でそれを日曜日にやるから朝の10時から来てよねってねそういうことね。はい、じゃあ来週も10時からやるから来週来てくださいね。この研究に加わりたい人はね、ヨガのヨガマット必要ないです。ヨガマットもう一本安住引いても弾けるぐらい用意してますので。ただもちろんね、マイヨガマットを使いたいという人もいるでしょうが、それはそれでね、やっぱり馴染んでる方がいいっていう人はもう持ってきてもらっても結構ですよ。マイヨガマットとマイザフトね。はい。でね、それとね、もう一つ、あと10分ぐらいでね、まとめて話しちゃいますけども、まあ、そこと関係あるんだけれども、まあ、接心中も話があって、で接心中の今回の接心もね、本当に皆さん非常に深い質問が出てきて、ですね。だから私はね、もちろん瞑想の本とかたくさん あってもちろん私も読んでるし、皆さん読むのを勧めるけれども、だけどもそういうのも全部瞑想の現場の報告なんですよ、ね、現場の報告書ですね。だから今一番面白いのは現場で実際起こっていることなんですよ、ね、道元禅師がたくさん書かれてもあれも全部現場の報告書なんですよ。宇治の高勝寺だとかね、福井の永平寺とかで何が実際に起こったのかっていう 報告書ですね。だからその現場を離れて、その不完座禅儀とか学童用人種とか諸部現像とかがあるわけではなくて、で逆に言うとそういうのは全部現場で読まないと分かんない、ね、ことですね。でそれでね、この、まあ、先週、この間御嶽の精神の中でも話したけれども、マインドフルネスっていうのが日本にはなくて、マインドフルネスっていうのは言語はサティで、英訳はマインドフルネスで、漢訳は念で、日本語訳は気づきですよ。これ全部イコールですよ。これちょっと頭に叩き込んでくださいね。なんだけどもこの念っていう漢訳経典、漢訳言葉がマインドフルネスだって意味が分かんなくて、だから道元禅師の不毛念っていうね、念を忘れるなっていう、言葉が、分かんなくて、でこれが、有教行に出てくる言葉で、外氏のお坊さんだったら必ず読むお経で、まあ、実際的には枕経でね、読んでるお経で、だから馴染みがないわけじゃない、ね、だけどもさっき石坂さんとも話してて、Google で不毛念っていうものを実際に試しに検索してみてください。驚くべきことに Google 検索の半分が不毛念のもう忘れるじゃなくて妄想の妄に間違えちゃってる。これは Google の検索で出てきます。これ実際やってみたらいいです皆さん。本当にそのぐらい念を忘れるなっていう意味での不毛念っていうのが曹洞宗の人たちにとっては非常に強い心理的でブロックがあるってことなのね。驚くべきことに、これもだから Google の検索っていう実際にやってみたら、実験すればもう出ます、エビデンスありますよ、ね、私はこれ勝手に作ってる話じゃなくて Google 先生の、検索結果ですからね。それも重要、結構重要なサイトで間違えてる、ね、でまあそのぐらい念っていうものが難しかった日本にはね、であるんだけども、今日ちょっとなんか、ね、まあ、これ完全に時間持った、ちょっとだけ3時5分ぐらいまでちょっと話しますけどね、ですね、はい、念というものがなかったために、この私の身も蓋もない心を、モニタリングする力が本当に弱かった、ね、でこの身も蓋もない、そして痛みのある場所を実際に見ることがなくて、それで大乗仏教にものすごく大きな概念というのが山ほどあって、でそれについてペラペラペラペラ喋って、だけども実際の私のこの、ハートをね、いろんな問題抱えているものを見ない、蓋をしてしまう。でも蓋をしているってことすらも気づかない。なぜ？ここを見る習慣がないから。そして頭の中でいろんな、一年三千がどうのとかね、一年不詳がどうのとか、まあそういう、大きな大きな大乗仏教の ものすごく派手な概念の中をただ頭で考えているだけっていう、何の実感もなしにね。だって実感っていうのはここでしか実感できないんだから、その実感できる場所を蓋しちゃってんだから実感のできようがないっていう話ですね。でそれに対してマインドフルネスって言ってる動きが十数年前に日本にやってきて、でマインドフルネスが始まって、でようやくこの実際の痛みのある場所
ね、私のハートですね、これを問題にすることができるようになってきた。だからそれが本当に黒骨だっていうのはまあその通りだと思うんですけれども、まあそうなんだけども、ここでまた大きな大きな問題があって、じゃあ仏教っていうのはこの痛みのある場所ですね、それをに対して仏教っていう薬をつけるのが、修行のあり方なのかっていう話が出てきて、これ最もこれこの方がね、なんとなく、だって修行ってのはそういうことなんじゃないの、だってあのお釈迦様はある意味薬師ね、薬師薬の師ですよ、お医者さんで、でダルマっていうのはもう薬だから、だからその激痛が走るところに仏教っていうダルマっていうね、特効薬、特効の塗り薬をね、あの塗ることで痛みを抑える、これが仏教の修行じゃないのってね、いうふうに思うと、これなんとなく論理的に 100% 正しそうに見えるじゃないですか、ね、今まで何なのよ、ね、ここに蓋ばっかり蓋しちゃってマインドフルネスなんか何もなくて、で自分が実感もできない大きな概念について喋っている人たちに比べたら、この痛みのあるハートのね、そこに仏教っていう特効薬の塗り薬を塗る方がはるかにいいんじゃないのっていうね、って話なんですよ、ね、でこの方が説得力100万倍あるわけね、でしょ、だって実際痛いじゃないですか、辛いじゃないですか、いろんなことで、ね、でそうなんだけど一方案はそれをやってるわけでもないんですよ、ね、今2つ例を挙げて、この2つのどちらでもないわけね、どちらでもないからちょっとなかなか理解してもらえないけれども、あのどちらからも、逆にどちらからも攻撃されちゃうというのはちょっと変な、そんなポジションなんだけども、でも逆に言うとこの2つの人たちを両方救えるっていう立場でもあるのね。でどういうことかっていうと、まあこの最初の例はもうちょっとこれ無理だよねってのも分かるし、じゃあ2番目の例がなぜ悪いのっていうの、ちょっとピンダーさんピンとこないでしょ。だってこの実際に激痛があるこの場所に仏教で薬を塗るのってなんか正しそうじゃないですかね。いや普通に傷を受けたってこの傷をなんとか治すね、ことは普通の外科のお医者さんたちもやってることだしって思うわけね。だけどここで大きな大きなつまずきがの原因になる場所があって、なぜかっていうと、この大きな痛みを感じるこの激痛のある場所ね、それを直接何とかしようっていうのは大きなトラップなんですよ、罠なのね。なぜそれだと、これを私だと思ってしまうからね。結構ここら辺がキーなんだけども、ごめん、3時5分まで話しますね。あの去年の12月からね、今年にかけて、あの一番ヒットした映画がね、スターウォーズの The Force Awakens っていうね映画で、まあ最近ちょっと DVD が出て、 iTunes でもレンタルと、あの売るのが販売が始まったんで、ちょっと私もちょっとね、あれは法話の種になるのであの購入して私のコンピューターに入ってるんですけどね。でまあちょっと土曜日もう一回見直したんだけども、あの私はいいんです、映画を見るのも法話の種っていうね、あの口実があるの で実にいろんな法話の種が転がってるんですよ本当に。で、でスターウォーズね、今度のエピソード7だったけども、一番人気があるのは誰、なんて言ったってスカイウォーカーとかヨーダとかいろいろあるけども、圧倒的に人気があるのは誰、ダース・ベイダーですよね。
あいつ悪者じゃないですか、まあ悪、まあ、元はねあれだって、まあ、どうしてああいうふうになっちゃったか、みんなその物語だからね、結局スター・ウォーズっていうのは基本的にはダース・ベイダーの物語じゃないですか、 スカイ・ウォーカーであるよりか ね、なぜあんな悪くて悪いことばかり やってね、まあ、最後はちょっと反省してあれでしたけどねなんで人気あるのって言ったら人事じゃないからなんですよね。他の世はなんかまあそういう人もいるでしょうってなるけども、ダース・ベイダーだけは人事じゃなくて、なぜかって言ったらやっぱあれが自分だからなんですよ、ね、まああの中では実はスカイウォーカーのお父さんが、まあこれは もうみんな知ってるから言っちゃうけど、スカイウォーカーのお父さんがダース・ベイダーだってことで I'm your father ってそれびっくりしちゃってね、なんだけどもI'm your father じゃなくて I am Darth Vader なんですよね。で、私らがみんな Darth Vader で、なぜ Darth Vader っていうのはダークサイドの地底ダーク闇の力、ね、を The Power of Dark Side ですね、それを使っているってことは、 Darth Vader って何の象徴なのかって言ったらやっぱ我々のエゴの象徴なんですよ、ね、で今度の映画の中でもハリソン・フォードが出てきて、もうジェダイっていうのもリアルな話だし、ダークサイドっていうのもリアルな話だし、ね、みんなリアルな話、ね、だって自分の息子がそうなんだからね、まあ、リアルな話なんですよね。で、リアルでトゥルーって言ってるのかの中ではね、ってことはどういうことかっていうと、我々のエゴっていうのはとてつもないネガティブなエネルギーの塊で、でそれがダークサイドですね。いいですか。だから我々がダース・ベイダーであるってことはどういうことかっていうと、我々は自分のエゴを自分だと思った瞬間にダークサイドに落ちるっていう、そういう話なんですよ。わかりますかね。だからダース・ベイダーとかダークサイドとかっていうのはそんな映画の中での話ではなくて、我々にはエゴがある、そしてエゴっていうのはもう 100% ネガティブなエネルギーでできている、 The power of dark side ですね。そしてそれを自分だとアイデンティファイした途端に私らは一気にダークサイドに落ちる。ですね。で映画の中ではそれとバランスを取るのがジェダイっていう、まあ、それが光のサイドっていうんだけども、なんかなんかちょっとダークサイドの方が強いじゃないですか、映画の中ではねいつもジェダイの方が負けてますよね。で最後に惨めなるスカイウォーカー出てくるんだけどねこの新しい感だけどもね、なんかだって光のサイドでも光の方がさっさと闇を蹴散らしちゃえばいいの話じゃないですかね。まあそれは だから映画だからちょっと戦わせなきゃ映画にならないからっていう話もあるけども、だけど本質的にどういうことかっていうと、ジェダイだとダークサイドには勝てないんですよ。勝てないんですよ。だからしょっちゅう負けるわけね。映画の中でも、映画の中でもしょっちゅう負けるわけね。で、あれは映画だからそうじゃなくて、実際もそうで、じゃあジェダイってどこにいるのよって話になるけども、我々がジェダイを目指したら、ダークサイドにはごめんなさい、勝てません。ダークサイドの方が圧倒的に強いです。ね。せいぜい、1勝9敗ぐらい。なっちゃう。時々勝つかもしれないけども、やっぱりダークサイドの方が強い、ね、だから私らは ジェダイを目指しているのではないので。ですか。なぜ、ジェダイだったら、ダークサイドには勝てないから。ね。で、この、我々の非常に強い痛みのある場所、そこに仏教っていう塗り薬を塗るのではない。なぜ？そしたらもう、そうするとそれはジェダイとダークサイドの戦いになっちゃうんですよ、見事に。でそれだとジェダイの部が悪いわけ。いや、まあ部が悪いんですよ、ね、なぜ？もうすでにそっちの方へ引きずり込まれてるから。どういうふうに？エゴを私だと思うことによって。で、エゴは私だと思った途端に、エゴっていうのはごめんなさい、ダークサイドなんですよ。そういう話なのね。だからこの宇宙ではダークサイドの方が圧倒的に強くて、抵抗軍作っちゃって、あれは別に映画の中の話じゃなくて、実際の話もそうなってますね。スターウォーズってあんな全部がフィクションなのに、なんであれだけ人気があるかっていうと、リアルだからじゃないですか。これをリアルだと思うから、みんなが、何億人の人が感じるから、あれだけ人気があるわけね。で、リアルなんですよ。もし我々がエゴを問題にしている限りは。だから我々はジェダイを目指すんではなくて、何を目指すかっていうと、このエゴは私ではないところ、つまり激痛が走る場所は、そこを治療しようと思ったら我々は見事にダークサイドに落ちる。その激痛が走る場所を自分ではないと手放す、ね、どうやって？それがこの、微細な身体の立ち現れてくる、そういう次元に入ることによってですね、微細な次元に入った時に、その時私らの笑顔とアイデンティファイすることがもうなくなる。で、その時にもうダークサイドっていうのはなくなる。ジェダイ VS ダークサイドっていう戦いはもうそこで終わっている。ダース・ベダーはそこに入ってこれない。ダース・ベダーが入ってこれるのはもう前の部分だけですね。で、そこで行ったら我々はダース・ベダーには勝てない。ね、そういう話です、ね、で、まあ、今日はちょっとあのプラナヤマからの中、あのダークサイドの話まで、まあ、これ全部つながってるから、話したんですけども、そこまで見据えた上で、我々はプラナヤマをやっていかなきゃいけないっていうことですね。だけどプラナヤマもあくまでも手段であって、大事なのはこの、微細な身体が立ち現れてくる場所に入って、でそしてそれが全然ここでもう悟ったなんて誰も思わないです、そんなことはね。光が見えたぐらいで、ね、でもそれはあくまでも途中経過であって、光が見える世界に入ってきて、ようやく我々はいよいよスタート地点に立ったかな。少なくともエゴが私ではないってことが見えてきたからですね。はい、じゃあそこを踏まえた上でね、アーサナとね、プラナヤマをこれからやっていきましょう。はい、じゃあ、どうぞ、シグセイガンですね。
修行無変性願道、煩悩無人性願断、性願学、仏道無常性願情、修行無変性願道、煩悩無
人世願断法門無量世願学仏道無上世願成修行無変世願道煩悩無尽世願断法門無量世願学仏道無上世願成